クリスチャンの寄り道を聞きの皆様、こんにちは。ペテロ久保田です。今日はですね、神様の存在を感じたときということについて話をさせていただきたいと思います。私が初めて神様の存在を感じたときとはいつかというと、今から20年以上前で、場所はイスラエルのエルサレムの新市街でした。で、ちょうどその時ですね、私は、この20代だったわけなんですけども、エジプトのカイロに石油会社の駐在員としてですね、住んでいました。で、ボランティアでですね、それとは別にボランティアで、カイロの日本人会、の、解放を出してるんですけど、その記者をやっていたんですね、パピルスと言いますけど。で、編集長が、現役の記者で、朝日新聞の中東アフリカ総局長の佐藤金也さんという、だったので、私は張り切ってですね、取材したりして、結構忙しくしていました。で、秋になった時ですね、初めてちょっと、暇になったんですね。その時に、急にですね、ああ、自分は孤独なんだってことに、気がつき始めました。で、私は確かに、こう誰かに理解してもらいたいと思ったんですけども、結局人が人を理解するのは不可能なんだってことで、半ばこう諦めていたわけなんですね。で、こう記事を書いている時でもそういうのを感じました。で、それでですね、その12月になった時にふと思ったのは、取材の中であった、この、イスラエルのエルサレムにすぐある音楽家のことだったんですね。で、何か自分の知らないクリエイティブのヒントを必ず知ってるんじゃないかっていう、なんかそういう思いがしたので、確かめに行こうと思ってですね、私はそれを知りたいと思って、12月に休みをいただいてですね、イスラエルのエルサレムまで行きました。で、会って話をしてみたら、自分は神様のために作曲をしている。私の作りたい曲は神様しかわからないという話をするんですね。おかしな話をするなと思ったんですね。だけども、確かにクリエイティブっていうことを考えるときに、神様だけを考えてたらもっと自由にできるのかなとか、なんかそういうことを思ったりしたんですね。で、その日の夜、一人で横になりながら、どうしてカイロからエルサレムに来たのかな、何か強い力で引っ張られたような感じで来たけれども、それでなんかまた神様が、とかいう話をするっていうようなことをこう考えてたんですね。一つ一つ順番に。で、その時に急に、あ、神様がいるっていうふうに視察が飛んだだけじゃなくて、私は横になってたんですが、左上の天井のあたりに神様の存在をこう感じたんで、あそこにおられるっていう感じですね。で、それで、ね、人がいたら人気があるって言うじゃないですか。で、神様がおられる存在をこの感じたんですね。で、嬉しくて、私はそれから2、3時間ずっと泣いてたんですね。で、なぜ泣いてたかって嬉しくて。で、さっき言ったように私はもう本当に孤独の淵に落っこちてるような感じで、誰かに分かってもらいたいと思ってんだけど、結局人間は孤独で誰も分かってくれる。いないんだって思ったんですけども、神様という絶対的な方が本当におられて、その方がいつもこう見守ってくださっているってことが分かった時に、あ、もう誰かに理解してもらおうとか理解されないとか、そういうことを悩む必要はない、もう問題解決したと思ったんですね。何も言わなくても心のうちの底の願いとか悩みとか全部分かってくださる、そういう存在がいるっていうのは本当に嬉しくてしょうがなくてですね。それまでこう、泣かないぞとかなんか思ってた分のな、涙も一緒にですね、喜びの涙として流したわけですね。で、12月13日になっていたと思うんですけども、朝起きてもやっぱりその、本当に神様という絶対的な方がおられるってことが分かったときに、またその方がいつも見守ってくださってるっていうのを、思う時ですね、嬉しくて泣いてたんですね。そしたらその音楽家の卵がやってきて、で、思い切って言ってみたんですね。昨日実は、 神様がおられるってことが分かって嬉しくて泣いてたって話をしたら、なんて反応するかなと思ったら、彼女も泣き始めて、実は21歳、彼女はカトリックだったんですけど、21歳の時に、あ、神がいるってことが分かって嬉しくて泣いたって話をしたんですね。で、私はその日、あ、そうだ、教会に行こうと初めて、思い立ってですね、で、今まで教会に行ったことなかったんですけど、教会を探してエルサレムの街を歩き回りました。で、その日に、この日本にも電話したんですね。で、会社の英語、会社で英語を教えてくださってる、フランセスカっていうアメリカ人がいて、で、まあ、なんか彼女に電話しないといけないなと思ったので、いるだけど、エルサレムに行って神様がいるってことが分かってる、嬉しくて泣いてるっていう電話をしたんですけど、こんなこと言ったら変に思われるかなとかね、おかしくなったって思われたら嫌だなって思ったんですけど、電話したらフランセスカどうだったかっていうとですね、電話口で泣き始めてですね、で、後でまあ手紙が来て分かったのは、彼女はまあクリスチャンの家庭で教会にずっと通ってたんですけど、19歳の時に、あ、本当に聖書に書いてる神様が本当におられるっていうことが分かった日のことを思い出して、泣いたってことで、私にこう聖書を送ってきたんですね。で、それで、あと、7ヶ月前に、エジプトのナイルクルーズの船旅で、お会いしたアメリカ人の家族のことも思い出しました。アポロ16号の宇宙飛行士のチャールズ・リュークさん、奥様のトティさん、20歳の息子のトム。で、彼らがですね、まあ、チャールズ・リュークさんは唯一神様って本当にいるんだよって、科学者なのにね、そういうことを言ったんですね。月面採集をした科学者なのにも。で、それからトティさんは悲しみが喜びに変わったってことで、神が本当に生きておられるっていう、祈りに聞いてくださるって体験をした話をしてくださって、で、トムは、孤独だったけど、高校の時に、本当に神がおられるってことが分かって、安心したって話をしてくださったんですね。ただ、私は教会に行ったこともなければ、周りにもいなかったので、そういう話を一度も、そういう体験談を聞いたことはなかったので、解けない問題としてあったんですけど、ひょっとしたら、彼らがやったのはこの子だったのかなと思ったんですね。それで、エルサレムからそのテキサスに電話したんですね。有事だけど、やっぱり神様がおられるってことが分かって嬉しくて泣いてて、あなた方が言ったことはこの分かったっていうような、そういう電話をしたんですね。でも、企業留守電だったんですね。で、ちょうどなんかテキサスは真夜中だったそうなので、後でその私の電話を聞いて、あの有事がイエス様と出会ったって言ってみんなで喜んだっていうことを聞いたんですけども、で、私はその、彼らに会えば、チャールズ・リュークさんたちに会えば、次のステップは分かると思ったので、まあ、12月末から1月にかけてですね、まあ思い切って休みを取ってですね、テキサスに会いに行って、4泊ぐらいご自宅に泊めていただいたんですね。で、彼らも私の留守電を聞いてですね、話を聞きたいと思ったら向こうから私がやってきたので、まあ、驚いたそうですけども、その神様っていうのは聖書の神様でイエス・キリストで、教会に行くように今行ってる教会を紹介してくださいました。で、それからまあエジプトに戻ってから日本に帰国した後にしばらくしてから教会に通うようになった時にですね、ああ聖書を読むようになりました。その時に、あのエルサレムで出会ったあの神様っていうのは、あの神様は聖書の神様だっていうのが、本当にこうよくわかるようになってきたんですね。それともに去年ちょっと嬉しいことがあったのは、11月に教会からの巡礼旅行でイスラエル、エルサレムに行った時に、ユダヤ人の旅行者の社長さん、フィリップ・マイヤーさんって言われるんですけど、プレゼントをくださいました。はるかの奇跡の食材だったんですね。で、その食材っていうのは実は私、神様との存在を初めて感じた時、その時っていうのは遥かな祭りの時だったんですね。で、なんか神様が、その神様との存在を初めて感じた、その時のことをね、なんかこう、忘れちゃいけないよってなんかプレゼントされたような気がしました。最後まで聞いてくださったことをありがとうございます。またお会いしましょう。さようなら。